郎牧師より一人座っていると題して説教していただきます。
なぜ一人で座っているのかという書き出しで愛歌が始まっています。今年2月より、聖書の親しむお母さんの集い愛歌を取り上げ、7月で終わりました。旧約聖書から御言葉を聞くということはあまりありませんでしたから、非常に養われました。良い時を持つことができました。参加してくださった方々と共に聖書に聞くことができて、本当に豊かな時を持つことができたことを感謝しております。今日礼拝の時を与えられましたので、皆さんに愛歌の素晴らしさを知ってほしいと願い、今読んでいただいた愛歌に聞いてみたいと思いました。愛歌は文語訳で聖書ではご存知の方もおられるかもしれませんが、エレミア愛歌という表題が付けられておりました。内容的にはそれでいいかと思いますが、著作者がエレミアではないということで、エレミア書からエレミアからエレミアという言葉を除いたようです。一部のものはエレミアではないということが分かっておりますけれども、まあ5編のうち2つはエレミアのものであるということから、まあこのままでもいいのではないかと個人的には思いますが、今では共同訳ではエレミア愛歌というエレミアが除かれていて、ただ愛歌となっております。これもまたそのまま素直でいいかとも思います。愛歌は長歌、弔いの歌でございます。ですから覚えやすいようにヘブライ語のアルファベットでイロハウタになっております。ヘブライ語には22のアルファベットの文字がありますが、この詩も22行からできております。1編と2編、4編は全部22行詩になっているんですね。3編はその3倍の量があります。だから66節まであるんですね。だから3行詩が綴られているわけです。最後の五章は、まあこれはこの作者の一つのこだわりかと思いますが、アルファベットではなくて普通の形で22節までが綴られているわけです。まあこれもちょっと、まあ、何でしょうか、ちょっと手を込んでいるというふうに言ってもいいのかもしれません。この詩は今読んでいただいたように町とかユダとかシオンの娘とかエルサレムというものが擬人化して書かれております。この詩人は 孤独の様を二節以下に描いていますが、エルサレムの終焉、つまりエルサレムの終わりをやもめとして語っているわけです。多くの民の女王が奴隷となっているという言葉がありますけれども、国に君臨していた者が奴隷にまで身を持ち崩して、よもすがら泣き崩れ、止めでもなく泣き、それを縫うこともしない、流れるままにしている。彼女を愛した者たちすら誰も近づかず、友は声もかけない。彼女をバカにして軽蔑し、本当に落ちぶれたこの娘を、やもめをそのように描いているわけですね。ユダも擬人化していますから、貧しく重い苦役の末に補修となっていく、それは異国であるがゆえに知るものもなく苦しみと痛みだけが体を痛め続ける、苦悩だけが追い詰める。シオンも擬人化して巡礼の道に慰めをがない、シオンの序文はすべて荒廃し、祭司たちはただうめく、それを見ている者はさらに深い痛みを覚える。神がいないかのように思われるその様をこのようにこの詩人は描くんですね。栄光は光を失い、勲功兵士たちは普段威張り腐っているのに、脳をうろつく鹿のように頭を下げ、好奇さを失い、食べ物を探しうろつくが青草もない。疲れ果てて追い立てられていく。笑い物になり宝物を奪い取られてしまう。エルサレムは罪を重ねて笑い物にされ、恥を暴かれて軽蔑される。罪を重ね石を投げつけられ椿される。衣の裾が汚れ、惨めさは目を覆うものとなった。異国の民は聖城を汚し、礼拝をすることすら許してくれない。パンのために宝物を差し出す。宝物を売って食物にする。まさに惨めさの極みが描かれているわけです。この詩人は我に返ったように自分を取り戻したのでしょうか。これまで水平の次元しか見ていなかった。水平の次元はまさに地獄のような様であったわけですね。何もかもが否定されているようで、救いがなく手の施しようがなかった。それくらい悲惨な状態がこの詩の中に描かれています。しかし12節になりますと場面は一転するわけです。12節をお読みいたしますと、道行く人よ、心して目を留めよ、よく見よ、これほどの痛みがあったろうか。私を責めるこの痛み、主がついに怒って私を凝らすこの痛みほどの、と この詩人は歌っているわけです。この詩人は上を見たんですね。水平のところの様はさっきに申し上げたような形でまさに悲惨そのもの、どこに寄りすがっていいかわからない、涙も流れっぱなし、そういうこの状態であるのが上を見た。神が見えたんです。どん底から見上げた時にそこに神を見た。それがこのところに記されている意味であるように思います。この哀歌一章には目を留めてくださいっていう訴えがたびたび出てまいります。一章の9節に、11節に、20節に、そしてまた2章になりますと、その目を留めてくださいっていう言葉が出てまいります。自分の苦しみの訴えをしているわけですね。これまでに擬人化した諸々のことを描いてきましたが、それを神に訴えることによって救いを求めているわけです。哀歌を歌っている共同体を活気づかせる、希望を持って生きる、そういうことをこの12節から聞き取ることができます。もう30年になるでしょうか。一つのことを思い出します。それは英和の中高を卒業して、そして医学部に学び、山梨大でインターンをしているさなかに進行性のがんに侵されたんですね。余命いくばくもないと宣告されて、ご両親はまさに交通事故に遭ったみたいだって私に泣きながら訴えておられました。ご両親とも医者なんです。でも医学の力は何にもならない、そういうこの嘆きを語っておられました。娘を救ってあげられない、医学で救ってあげられないという痛みを覚えておられたわけですね。彼女は病床でも必死で生きようとしていたようです。死後発見された紙切れに、まだ歩ける、まだ歩ける、まだ字が書ける、そういうふうにこの残しているんですね。娘の死を覚悟した母親は娘に、あなただったらどの神様に委ねる?と聞いたそうです。そしたら娘は即座に、それは中高で聞いて知ったイエス・キリストと答えたそうです。そこで私が呼ばれまして、 なぜ私が呼ばれたかっていうと、この人は山梨教会の方に出席をしておられたんです。でたまたまその山梨教会が無牧であったので、本当に短い間無牧があったので、その時に私がお役に立ったわけです。夜9時過ぎだと思いますが、医大のあの消灯された病棟が暗闇に包まれ、もうどこに取りすがっていいかわからないような、そういう様でありました。ちょうどさっきの愛家のような状況がそこにはあったように思います。異様な静けさがありました。しかしそこには平安が、やはり光が差し込んでいたんです。これが神が伴う孤独なんだなっていうことを、その時にとっさに思いました。孤独だけど神様がいる、そういう孤独がそこにはあったというふうに思いました。それで早速教会の長老さんたちと一緒に数名で病床を囲み、その女性に洗礼を授けました。とっても満ち溢れた、神様の恵みに満ち溢れた瞬間でした。そして本当に入ってきた看護師さんが、神様の子になったのねって言ってくれたんですね。本当に神様のものになった。そしてその女性はそれから10時間後に召されていきました。こういうその寂しさをその時に味わったんですけれども、ただその寂しさは神様のいる寂しさです。それがこの場を救ってくれたし、また私たちもそこで豊かなひとときを過ごすことができたと思います。最後にこの詩に盛んに出てくる言葉があります。それは背き罪、つまりその詩人は孤独の状態を単なる寂しさっていうふうに受け止められない、受け止めなくて、罪の自覚、罪としてそれを自覚したんですね。一章全体に罪のことに言及していることに気づきます。例えばお開きにならなくていいと思いますが、8節に罪に罪を重ねっていう言葉や、14節に背いた、私の罪は御手に重ねられ首引きとされとか、18節に私が主の口に背いたのだ、20節には背きに背いたのです、うちには主が待っています、22節にもあなたの懲らしめを受けますように、あなたに背いた私が心の病に侵されていますと、孤独を単なる感傷的な情緒的に捉えないで信仰的に受け取っていた、いるんですね、この詩人は。そういうこの信仰的に受け止めた寂しさ、 それをこの詩人は歌っているわけです。それが生きることの望みを持つことになるわけです。イエス様はたびたび山に退いて一人で祈ったっていうことが福音書には出てまいります。イエス様は神様と共なる時をたびたび持っておられたんですね。それでなければイエス様は生きられない、そういう思いであったというふうに思います。神様との時間をどんなにか大切にしていたか、それが福音書のところにたびたび一人山に退いて祈ったっていうことが書かれているわけですけれども、本当にそうだったんだろうなというふうに思います。イエス様が神様と共なる時を持っておられた、それがこのイエス様の力になって十字架まで行って十字架で自分の命を捧げて私たちの救いのために死なれた、そのことを改めて深く思わされるわけです。そういう思いをやはりこの詩を読んでいきますと、これは弔いの詩ですけども、しかしその弔いの詩の中に平安がある、そのことを改めて読んでみたいと思ったわけです。お祈りをいたします。恵み深い父なる神様、あなたの皆を賛美します。あなたの栄光が表されますように、御国が来ますように、御心の天になるごとく地にもなさせてまいり、私たちのこの教会の群れをあなたがいつも養い育ててくださり、御言葉を私たちにくださって、私たちが本当にこの時代の中にあって生きていく力を与えられていることを感謝いたします。どうぞ私たち一人一人をあなたが養い育てていてくださること、私に目を留めてくださっていることを覚えつつ生きる一週間でありますように、この祈りを主イエスキリストの御名を通してお捧げいたします。
アーメン。
差し支えない方ご起立いただきまして賛美歌